本語の SBS です。
今日のゲストはクイーンズランド在住のモーアヨシコさんです。モーアさんはゴールドコーストのクーラコミュニティサービスで看護師およびケアアドバイザーをしています。モーアさんには今後数週間にわたってオーストラリアの高齢者福祉についてのお話を伺います。オーストラリアに暮らす日本人が末永く健康に幸せに年を重ねることができるよう皆さんに情報を提供することを目的としています。今日のトピックは国の高齢者福祉制度マイエイジドケアについて、聞き手はロバーツ美雪です。よしこさん、はい、このマイエイジドケアというシステムについて教えていただけますでしょうか。
は
い、
ですね、オーストラリアのエイジドケアのシステムが2015年度から全て変更になったんですね。それ以前、2015年以前は個人個人でいろいろ調べて見つけたサービスプロバイダーに直接問い合わせて、そこでサービスを依頼する形だったんですね。ただ、2015年から制度が一気に変わりまして、全ての政府の補助金を利用したエイジドケアサービスはまず一旦マイエイジドケアに登録しないといけなくなったんですね。でそこに個人個人で登録をされて、サービスの依頼をされて、そこからマイエイジドケアの方が審査をして、そこから各サービスプロバイダーにその個人個人の方が必要なサービスの依頼を送るという形に変わったんですよ。でもちろん政府の補助金を利用しないサービス、プライベートのサービス等は登録する必要はないんですが、そうなるとかなりプライベートになりますので、割高になりますので、なかなかアクセスしにくいと思うんですね。国全体のシステムですので、かなり、コールセンターに電話するんですよ。でそこのコールセンターに出たオペレーターといろいろお話をして、いろいろ質問をされて、そこからまず話が始まるんですが、確かに2015年から始まっていろいろな問題点もたくさんあります。いろいろな待ち期間が長くなったり、制度がかなりややこしくなって、非常に分かりにくくなってるんですね。以前のようにシンプルでないんで、ただ、他にいい点っていうのもあるんですね。で記録がとにかく全て残りますので、例えば他の州に移ったり、新しいサービスケアプロバイダーに移ったりしても全て記録が残ってますので、それにアクセスすることがもちろんご本人もできますし、そのサービスプロバイダー、あと医療関係者が、ケアプランを共有することもできるようになりました。
やっぱりでも、ここに登録されてる団体っていうのはもう星の数ほどあるという感じですよ ね、きっと。
はい、そうです。そうです。
このサイトもそして英語になりますよね。
英語になります。
日本人の方には結構難しいかもしれないですね。
非常に難しいと思います。ただ、日本人の方々には、まず英語が苦手な日本人の方には、電話での連絡をお勧めしてるんですね。
なるほど。
で電話で連絡する際に通訳サービスを利用して電話をかけて、そこからマイエイジドケアに連絡するように、私の方はいつも日本人のシニアの方から連絡があると、そのように必ずお勧めしてるんですけど。
そうですよね、インターネットで私たちでも壁を乗り越えられないですよね。その膨大な情報をどうこう自分に合ったものを見つけるかっていうのが結構難しいですもんね。
非常に難しいですよね。それをやはり英語が2カ国語である日本人のシニアの方々がなさろうと思うと非常に難しいと思います。そこはもうそこがバリアになって断念されてしまう方が残念ながら多いのも現実ですね。
そうですよね。
はい、
この制度を利用できる方っていうのはどういう方なんでしょうか。
基本的に65歳以上っていうのが資格なんですね。で、アボリジニトリスアイランダーの方は50歳以上。
あ、なるほど。
はい、
この制度に登録するには、そのウェブサイトと電話っていう形があるんですかね。
はい、そうです。
登録する際に事前に準備しておく情報等はありますか。
はい、必ず、聞かれるのが、まず最初に 個人の基本的な情報ですね、お名前、電話番号、生年月日、住所、はい、で電話番号、たまにあの日本人のシニアの方で割と来て間もない方、住所がパッと出てこなかったりとか、
なるほど、
電話番号が出てこない方って結構いらっしゃるんですよ。
なるほど。
ですのでそういうのもこう手元にあった方がいいと思います。であともしペンション、こちらの年金ですね、受けられてる方は、ペンションカード番号聞かれます。あとメディケア、
はい、
お持ちの方はメディケアカード DBA とかそういったカードがある方はそういったのはもう手元に持ってあの連絡された方がいいと思います。最初は必ず聞かれます。
なるほど、
はい、で一度マイエイジドケアに最初に電話をして登録しますと、その個人個人にエイジドケアナンバーっていうのがもらえるんですね。それは必ず控えておいて、その後またまあ、エイジドケアに連絡する必要が出てきた場合は、最初にそのエイジドケアナンバーを言いますと、もうすぐにそれをオペレーターの方が見てくれますので、いちいち全部の情報を再度言わなくて大丈夫なんですよ。
そして利用料金なんですけども、こちらは料金発生しますか？
マイエイジドケアを利用するにあたっては一切料金は発生しません、は
い、なるほど。
はい、でマイエイジドケアに連絡をして、マイエイジドケアから実際にその審査にアセスメントのものが来たりするのも一切無料です。ただその後、受けられるサービスが決まりまして、実際にサービスを受けられるようになりましたら、そのプログラムに、利用されるプログラムに応じて個人の自己負担金というのは発生してきます。
そうですよね、受けられるサービスによって、はい、まあ、金額は全然違ってくるという感じですもんね。
はい、
まあ、このマイエイジドケアに登録されているサービス、はい、いろいろあると思うんですが、はい、どのようなサービスが受けられるんでしょう？
様々ですね。例えばトランスポートサービス、これはボランティアベースの、はい、まあ、乗り合いバスみたいなのとか、あとタクシーカードっていう10ドルぐらいタクシーバウチャーですね、もらえるサービスですとか、庭の芝刈り、家の修理、あとはもういろいろなコミュニティグループとか、そういったグループに参加される、あとレスパイトケア、はい、一時的に施設の方に、一時的に入らないといけない場合、はい、あとはもう本当にその在宅で受けられるサービス、シャワーの補助、料理のお手伝いや家事のお手伝い、すべてマイエイジドケアを利用してサービスの申請を行うことができます。
なるほど。最初に、まあ、そうやって選んだ選択したサービスが時間が経つとともに必要がなくなってしまう場合ですとか、はい、まあ、心変わりをされた場合っていうのはどのように行動すればよいんでしょうか？はい、
まず自分ご自身が受けられているサービスを、もう今後必要ないっていうことでしたら、その実際にサービスを提供しているサービスプロバイダーに、まずはもうサービスが必要でないっていう旨を必ず伝えてください、はい、でマイエイジドケアの方にもサービスが一切必要ないっていうことでしたら、また通訳サービスを通して電話をして、もうこれこれこういった事情で必要がなくなりましたっていうのを伝えてください。他のサービスが必要になってきた場合ですね、その場合も必ずマイエイジドケアに連絡をされて、その状況が変わってきた旨を伝えてください。そうするとまた再度再審査をしてくれますので、でそうするとまた今まで受けられてていたサービスとは違ったサービスを受けることができます。
ありがとうございます、
はい、
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。